今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫声に出して読みたい日本語には教育学者の斉藤隆が編んだ音読と暗唱に向く日本語の名文メイクを集めた文庫版の続編である前作への反響を受け、歌舞伎の名台詞、落語、短歌、唐歌、古文、近代史などジャンルを横断して声に出した時に心地よい言葉を幅広く収録する、単なるアンソロジーではなく各項目に短い解説を添え、言葉の背景や意味の要点を抑えながら読めるよう工夫されている点が特徴だ。著者は身体論やコミュニケーション論の観点から腹から声を出して読むことが発音やリズム感だけでなく言葉の手触りや文化の厚みを体に通して理解する助けになると説く。日々の音読教材としても日本語の美を味わう読書としても成立する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に声に出して味わうための言葉の選集という設計。本書の核は目読で理解するための文章ではなく、発生した瞬間に立ち上がるリズムや歯切れを重視して作品を選んでいる点にある。歌舞伎の名台詞、落語の語り口、短歌や詩の調べ、唐歌や古文の拡張など、声に乗せて初めて魅力が増幅する言葉が集められている。ジャンルを限定しないため同じ音読でも、短歌のように勢いをつける読み、情感をにじませる読み、呼吸を整えて拡張を出す読みなど、読み方のモードが自然に切り替わる。これが単調さを避け、継続を支える仕組みになっている。続編としての位置づけは、さらに読みたいという需要に応える拡張であり、音読の楽しさを広げることが主目的だ。結果として、学習書きと名文集の両方の性格を備え、読む行為を身体的な体験へと引き寄せる構成になっている。次に、解説が担う役割、文化は異形の最小限の補助線、収録文が多領域にわたるほど、読者は背景知識の差にぶつかりやすい。そこで本書は各項目に簡潔な解説をつけ、言葉が置かれた文脈や要点を抑えられるようにしている。紹介や注釈で読みをやめるのではなく、音読へ向かう助走としての情報に絞っているところが実用的である。歌舞伎や落語の決まり文句は、その場の熱や人物の姿勢を想像できるだけで声の出し方が変わる。短歌や詩は語の選びや余韻の作り方を知ると、どこで感を取り、どこで響かせるかが決まりやすい。唐歌や古文は意味が取れないとただの音列になりかねないが、要点の理解があれば調子が生きる。つまり解説は理解と発声をつなぐ橋であり、知識を誇示するためではなく、読者が気持ちよく声に出すための最短ルートとして機能している。さらに、七五調をはじめとする日本語のリズム感の再発見、日本語の魅力は語彙や意味だけでなく、拍や抑揚の流れにも宿る。本書が音読を押すのは、リズムの骨格を耳と体で掴む方法として発声が有効だからである。例えば、七五調のような調子は、老唱すると呼吸の区切りが明確になり、自然に声が前へ出る、シーカや向上。語りの文章には、聞き手に届くようと唱えられた間合いがあり、目読よりも音にした方が構造を理解しやすい。さらに、ジャンルごとにリズムの質が異なる点も学びになる。落語のテンポは会話の推進力を鍛え、歌舞伎のセリフは言葉の重心と決めを体験させる。詩や短歌は陰陽反復を通じて響きを磨く。こうした違いを横断的に味わうことで、日本語の調べが単一ではなく多彩な方の集合であることが実感できる。音読を継続するほどリズム感が話し方や文、小理解にも還元されていく。そして、素読と暗唱の現代的な価値を身体論から捉える。著者は教育学と身体論の視点から、昔ながらの素読や暗唱を単なる詰め込みではなく、言葉を身体に通す訓練として位置づける。目で大理解に加え、声に出し、耳で聞き、呼吸とともに繰り返すことで、この切れ目や抑揚が定着しやすくなる。暗唱は記憶力の誇示ではなく、言葉を自分の内側に持つことで、必要な時に表現が立ち上がる状態を作る技法だと捉えられる。特に現代は、短い段便乗法に触れる時間が長くなりがちで、まとまった言葉の流れを体で覚える経験が減っている。本書はそこを補い、言葉の厚みを回復させる教材として働く。声を出すことへの手れが障壁になる場合もあるが、少量ずつでも毎日続ければ抵抗感は薄れ、発声が生活のリズムにもなる。教育現場だけでなく、社会人の基礎訓練としても応用しやすい点が強みである。最後に、学習から実用へ、発音やコミュニケーションへの波及、音読の効果は読解の補助にとどまらず、発音や話し方、対人コミュニケーションにも波及しうる。本書の収録は、朗読や朗唱に適した言葉を中心にしているため、自然に口が動き、音の切れや強弱を意識しやすい。 結果として自分の発音の癖や滑舌の弱点に気づくきっかけになる。さらに、語り物やセリフには相手に届ける前提の工夫があるため、声の届かせ方や間の取り方が身につきやすい。レビューでは言語リハビリの自主練習に役立てている読者の体験も語られており、繰り返しに飽きやすい訓練に多様な素材を提供する点が支持されている。もちろん医療的効果を保証するものではないが、継続しやすい音読素材としての価値は高い。学習者、子どもの音読に付き合う保護者、話し方を整えたい大人まで、目的に応じて使い分けられる実用性が、このシリーズの強さになっている。結論として本書は、日本語の名文名句を声に出して読むことを中心に据え、言葉の美しさを理解ではなく体験として取り戻させる一冊である。向いている読者は、日本語の表現に触れ直した一般読者、音読の教材を探す教育関係者や保護者、発声や話し方を整えたいに。そして継続できる朗読素材を求める人だ。ジャンルが歌舞伎、落語、詩歌、唐歌、古文、近代詩など多彩なため、毎日少しずつ読んでも飽きにくく、気分や体調に合わせて選べる。解説が短く要点に絞られているので、背景に詳しくない分野でも入り口を確保しながら音読できるのも利点である。同種の名文通度と比べた際の際立ちどころは、鑑賞や教養のための引用集に止まらず、素読や暗唱を含む実践を前提に編集されている点だ。読むことが身体の気味練になり、リズム、呼吸、まあ意が生活の中で育っていく。日本語を学ぶというより、日本語を口にして楽しむための道具として、長く手元に置ける。ご支援いただける場合は、斉藤隆。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。